あ、くしゃみが出そうだった今。はいはい、ケイティのね、ケイティのヒーリングマジカルミラクルヒーリングルームの時間です。はい、あー今ちょっとくしゃみがしたかったのに出なかったわ。はい、まあいいんですけどもね、あの今日はね、言葉のパワーについてお話をしていきたいと思うんですけれども、あの先日お話ししました、ほら彼氏ができましたっていうさ、女の子の話ね。あの子ね、そういやね、あの瞑想もやってたんだけど、なんかね、あの直前にね、私はなんだっけな、 愛される価値があるだっけな、なんだっけ、なんか、あ、なんだっけ、あ、私は幸せになるに値するって言ってたって言ったかな。で、すごいね、唱えてたのって。で、それね、すごい聞いてたと思います。あのさ、アファメーションとかよく言うけどさ、やっぱね、自分にさ、どんな言葉を普段投げかけてるかってすごい大事ですよね。だいたい6万回か考える、1日思考するうちのさ、半分以上自己否定だったとしたらさ、ね、その中でさ、あえてね、自分にね、肯定的な言葉を投げかけて自分をね、洗脳していくっていうことをやり始めたらね、だってパワフルなんですよ。ポジティブなエネルギーの方が、あ、ネガティブより強いからさ、強いらしいからさ、一気にさ、じわじわ浸透したらそうなるんだけどさ、あのさ、言葉のパワーの話ね、私ね、あの昔さ、ヒーリング習い始めたばっかりの頃さ、あまりにもさ、自分がさ、水を得た魚のようにさ、あれ合ってる日本語、ま、的を得た魚、水を得た、的は得ないね、魚、水を得た魚みたいにさ、あのさ、あまりにもね、リーディングできちゃうからさ、もう私自分のこと天才だなって思ったんですよね。で、もう私ちょっと調子ぶっこき病っていうのを患ってるんで、すぐ調子こいちゃうんですけども、あ、なんか本当に私天才だなって思ったから、なんかすごいねとか褒められて、いや天才なんでとかってすごい言ってた時期があったんですよ。で、まあ、実際ね、本当にね、天才だなって思っちゃってたっていうのもあるんだけどね、それあまりにも私が自分のこと天才連呼するから、周りの人たちも、あ、天才だよねっていう風にね、ケコちゃんは天才だよねって言ってくれるようになったんですよね。で、なんかそれで、まあなんかある一定期間天才っていうのを言い続けて、それで、なんか多分満足したからそのうち言わなくなったんですけど、まあ、それから数年経った後で自分でワンチャイ作った時に、いや、なんでこんなのできちゃったんだろうって自分でも思って、なんでこんな理解が私はできたんだろう、マジで天才だなってその時本当に思ったんですよね。なんかリーディングがどうのこうので天才っていうか、あ、私本当に天才だったかもしれないって本当に思っちゃったんですよ、その時に。で、あ、なんかそういえば昔私自分のこと天才連呼してたなと思って、天才になりたかったのかな、なんか憧れてたのかな、天才に、当時は、昔ね、もしかしたらそうだったのかもしれない、それで言い始めたのかもしれない、何をきっかけで、ちょっとあんま覚えてないんだけど、天才言ってたら本当になんかワンチャイ作れたっていうのは私的にすごい天才だったなって本当に自分でも思うんですおよね。おいで、なんかまあお客さんのことを拝見してても、なんでそんなことが分かるようになったんですかとか、なんでこんな風に見れるんですか、すごいですね、天才ですねみたいに言ってもらうことがすごい多くてですね、ありがたいことに多分本気でなんか言ってくれてるみたいな感じで言ってくれるから、でなんかさ、だからさ、すごい昔にさ、私が自分のこと天才って謎に連呼してた時期に、それが浸透して実際私は自分の天才性を発揮して、あ、ワンチャイが作れて、なんかその点においては私本当に天才だ、なんか人を見るとか心を分析するとか、なんでこういう風になった原因がなんでなのかっていうのを分析するのがさ、本当にさ、そこまで本当に細かくさ、胎児の時まで行っちゃうぐらいさ、まあ、その追求は止まらないんですけど、そういうのはさ、やっぱさ、ちょっとやっぱ他の人と違う特徴だなって自分でも思ってるからさ、でそこはね、役に立ってる、人の役にも立ててるとこだからさ、 でもまあ自分で天才って連呼したからこういう風になれたんだなって後から思ったことがあったんですよね。でだからさ、自分のこと天才ってお勉強とかはできないけど、その一分野においては自分のこと天才だなって本気で私結構思ってて、だから皆さんのことを見る時もみんなは天才っていう風に本気で思って見てるんですよね。だからそういうのもあって余計本当にその人の真実が見れるっていうところがあるとは思うんですけど、だから自分に言い聞かせる言葉ってこのように絶大に聞いてくるわけでしょ。自分自身も天才だし、自分を天才と思えたら他人も天才性を持っているっていうふうに当たり前に思えるようになってるみたいな、結構パワフルじゃないですかそれって。でだからさ、そのさ、自分にその彼氏できましたっていう子みたいにさ、私は幸せになるに値するみたいに言い続けて、そうだそうだ私は幸せになって当然なんだって思えたからさ、素敵な男の子がやってきてさ、ぐいぐい来られてさ、自然にそれを受け入れられたみたいな風になったと思うんだよね。まあいろんなことを彼女はやったと思うけど、自分のために、まあなんかそういう感じでさ、自分にさ肯定的な声掛けをするっていうのが非常に大事なんですけど、ただね、大体ね、自己否定がね強い状態の時っていうのはさ、まあ大体みんなさ奈落のドブに使っちゃってますから、ドブなんだけどそこは奈落と思ってる状態で自己否定しまくってっからさ、なんかドブから起き上がってね、こうドブから出たての時にですよ、私は愛されるに値するんだとかっていきなりさ、私は愛されないこんな、まあさ、愛されないと思ってる時はさ、私が愛されない証拠集めっていうのをみんなしてさ、だからやっぱり私愛されないみたいなことやるじゃん、みんな。なんかさ、その不幸の証拠集めをして、やっぱり私こうなんだみたいにやってません、あなたも。まあそういう感じでさ、守りが固くなってるわけ。私は愛されないだとしたら、愛されないと思うことをね、もう決めつける守りがね、あなたの中で非常に固くなってるから、私は愛するに値するなんつってさ、じゃあアファメーションで変わるぞなんて言ってもね、はぁってなるわけですよね。あ、もうアファメーション言えば変われるんだって言ってさ、言われてもさ、私はね、だから自分のことさ、天才だって思ってたから私は天才連呼できたんですよね。でその後に天才性を本当に発揮できたみたいな感じだったんですけども、だからいきなりね、自分が納得してない思い込みじゃなくて、その言葉をね自分にかけたって突っぱねちゃうんですよ。あまりにも違うから、ドブに片足突っ込んでね、まだドブに腰まで使ってる状態だと、なかなかね、あなた愛されない、自分は愛されないって思いながら、自分はこういう理由で、あ、やっぱりこれもあった、こういうこともあった、あ、やっぱり私愛されないんだっていう証拠集めをして、自分のことをもう本当に塗り固めてるから、そんなところでさ、私は愛されるに値するとかってさ、連呼したところでさ、なんかさ、なんていうの、反発しちゃうわけでしょ。反発して、そんなことない、私は愛されない、無理みたいになってさ、余計さ、そのさ、愛されないっていうのを固めちゃう可能性が出てくるわけ。私は昔そうだったんですよ。だからそれはね、どうやってね緩めていくかっていうと、あのね魔法の言葉、枕言葉があってですね、納得はいかないけど私は愛されるに値するってとこから入ってくるんですよ。納得はいってないけど私は愛される人間だみたいなさ、言ってくとさ、納得いってないってことを許可してるじゃん。私は愛されるに値するっていうことを納得してないってことで同意してんですよ、私は愛されないっていうところに対して。だから自己否定が自己否定の何が辛いって、自己否定を否定してることが辛いわけよね。だから愛されないと思ってんだったら、愛されない、あれちょっと待って、ここちょっと今ちょっと脳みそが働かなくなっちゃった、まあ、だからとにかくですね、すいません、ここちゃんと説明しなきゃいけないところなんだけど、私は愛されないのに愛される、そう愛される存在だって言ったら、自分に、私は愛される存在じゃなきゃダメなんだっていう思ってくるわけよね。で、愛される存在だって言った瞬間に、私は愛される存在じゃなきゃダメなんだって自分に言ってるから、愛される存在じゃなきゃダメなのに私は愛されない存在だってなって、だから辛くなるんですよ。 だから自己否定を受け入れましょうって言ってるの、私は。だから愛されない私でもいいんだよって言って緩やかにしていかなきゃいけないから、納得はいかないけど私は愛される存在です、納得いってないけど私は愛されるに値する、納得はいってないけど私は愛されるに値するってずっとずっと唱えていると、あ、納得いってないけどまあ愛されてやってもいいかなぐらいになってくるんですよね。でその次に、その次の言葉もあって、意味わかんないけど私は愛されるに値するっていう風に言ってくんですよ。意味わかんないけど私って愛されちゃってんだよねみたいな、意味わかんないけどみんな私のこと大好きなんだよね、ちょっとなんでかわかんないけどみんな私のこと大好きだし愛されてるからもうまあ一個愛されるでみたいな感じで、どんどんどんどん納得していけるようになって、受け取れるようになって、和らいでいって、私は愛されるに値するっていう言葉だけで OK になってくるんですよ。でこれがさ、あのさ、そういう風にやってってもらえばいいんだけど、イメージとしてはさ、松岡修造がね、ドブにハマってるあなたのところにいきなりやってきて、君は愛されるあたに値する存在なんだよ、こんなに素晴らしいんだよみたいに松岡修造が目の前で言ってるみたいなイメージをして和らげていくとさ、非常になんかさ、松岡修造に言われたらさ、なんかそんな気になってくんじゃん、なんか君は本当に素晴らしいんだみたいなさ、こんなところがこんなに素晴らしいんだって言われても、こんなところが素晴らしいんだって言われて松岡修造に肩を揺すぶられながらそう言われたらさ、なんかいや、ま、あ、素晴らしいっていうことに納得はいかないんだけど、松岡修造がこんだけ言ってくれるならなんかまあそんな気になってくるかなっていう風にだんだんなっていってさ、こんなに君は本当にこんなに素晴らしいんだ、愛されるべき存在なんだってだんだんだんだんずっと言われてったらさ、なんか松岡修造がこんなこと私に言ってくるの意味わかんないけど、でもこんなに松岡修造がこんなに熱く言ってくれるなら私そんな愛されるに値する人間かもしれないみたいになってくじゃないという感じなんですよ。だからそうやってね、だからさ、いきなりね、アファメーション唱えましょうとかつってさ、なんかさ、私は何、なんかちょっと世の中にあるアファメーションの数々がちょっと私よくわかんないけどもさ、まあいろいろなんかいいことがあるじゃん、私は億万長者だみたいなさ、私はできる、まあできるぐらいなら言えるかもしれないけど、なんかさ、私は自分で100万も稼いだことない人がいきなり私は億万長者だ、私は億万長者だとかって言い続けてもさ、なかなかちょっとそこは乖離してるものがあると思うんでさ、なんかちょっとずつさ、こうちょっとずつじわじわ行くのが大事なんですよ。じゃあ自分を納得させていくっていうのはね、ちょっとずつじわじわ変えていくっていう方法を取るのがやっぱ一番さ、コスパいいと私は思ってるんですよ。この千里の道も一歩荒方式でね、もう今すぐ変わりたいっていうのは私がそういうタイプだからすごい分かるんですけど、今すぐ変わりたいから一番いい言葉を言って自分を納得させるみたいな、それで私はそれで失敗したタイプなんで、まあ、こうやってね、じわじわじわじわちょっとずつ自分が納得できる言葉で声をかけていくっていうことをしていくと、本当にそうやってあのさ、入っていってね、私がワンチャイ作れたみたいなさ、私的にワンチャイ作ったっていうのは偉業なんですよ、私の中では。だからさ、そういうことがね、達成できるっていうのを日常のあらゆるさ分野でさ散りばめたらさ、すごいことになるじゃん。だからさ、トイレでさ、あのさ、自分を征服しようっつってさ、光の神殿に行ってさ、みんなにこうプワーって盛り上げてもらったところでさ、なんかさ、こう自分はこうなりたいなっていうことがあるけど、なんかちょっとそんないきなり思えないなっていうことがあったら、納得いかないけど私は愛される存在だみたいについでにつぶやいてさ、だんだんちょっとずつちょっとずつさ、意味わかんないけど私は愛される存在だ、私はなんか知らないけど愛される存在だみたいなさ、だんだん徐々に徐々にそうやってさ、言葉を変えてさ、自分を洗脳していくっていうことをやってみたらいかがかなっていう、今日はね、そんなお話でした。はい、はい、そういう感じで。なんだかんだ15分になっちゃうよね。はい。それではまたお会いいたしましょう。またね、バイバイ。